ゴールデンラジオ開局です。
皆様お聞きの放送はゴールデンラジオ放送です。ラジオの中のラジオ局、ゴールデンアワー。 You are listening to Golden Hour on
87.3 Golden Radio。 这是黄金电台的黄金时间。ゴールデンアワー3731回目、こんにちは、局長の西向孝蔵です。
こんにちは、ゆりぼぶこと浜川ゆりです。
今日ももさえさん出席してる
ね。出席してよかった、生きてた、ありがとうね、嬉しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ここでちょっと交通情報ですが、アーティストによりますと、国道335北行き那覇市つぶや付近で人身事故があって規制中です。それから姫売通り浅戸向け那覇市つぶや付近、人身事故で規制中ということになっておりますので、お気をつけください。
お気をつけください、はい。最近また天気が悪くなってきてるじゃないですか。
そう、もうなんか梅雨入ってんちゃう、
ね、早いんだけどさ、ゴールデン、ね、ウィークまで待ってほしいって思うんですけど、
まあ、だから観光業界に気兼ねして梅雨入りしたって言わないんだろうなって思ってるんですけど。
そういうことか。でそれで昨日、ちょうど洗濯物、昨日じゃない、先日やろうとして、朝取り込むのを忘れて、朝起きたら雨が降ってたんですよ、でも最悪って思いの取り込んで洗濯物を回して、もうコインランドリー行くかって、もうそれだけでもちょっと憂鬱、
まあそうね、
憂鬱だわけよ
大丈夫、
朝から、でそれでコインランドリー行きのでしたら、財布見たら現金なくて、そこがクレジット払いができない場所だったわけ。
いや、あんまないでしょ、コインランドリーでクレジットカード使えるところ。
まあちょっと田舎とは言わないでバレるから言わないで、でそれで、うわ最悪と思って、近くのコンビニ車走らせて、降ろして、で、まあ、1000円をその700円お釣りを着て、でまた戻りの、でお金入れると思ったら、まあ200円じゃん、で500円玉じゃん、700円って、私そういうの頭にないから、500円玉もちろん入るわけないさ、100円玉に変えないといけないから、もう最悪ってなりのあ、でもまたコンビニ戻らなくても自動販売機があるやと思いの、
まあ、ジュース買えば落ちる
の
ね、
で500円玉を入れようとしたら、新500円玉で入らなくて、またコンビニに行ってもう朝からもう本当にもう最悪で、でこういう時って午後にいいことあるさって切り替えるじゃん、もう最悪こんな続いてるから、なくて、
ここ
までなくて、ないの、ね、もうやってらんないって言って、夜から3時間一人カラオケ行ってきまして、ビギンさんの三振の花をたくさん歌って
たくさん歌うんだ、
はい、でそれを動画に収めましたので、今日終わった後に載せるので、このいろんなゆりの朝からの思いを込めた三振の花を歌っていますので、今日載せた皆さん、ぜひその動画見ていただきたいなって。ついてないなっていう、
ゆりぼぶはついてないというか、気持ちの切り替えやっぱカラオケなんですね。
はい、切り替えは、まあお酒飲んだりとか、
まあお酒飲んだりとかお酒飲んだりとか
ちょっとそれぞれのね。
いやでも今筋トレから、スポーツ、
かっこいいんですけど、は、家でも言いたい、運動とかうーわーマジ、ちょっと切り替えられます、
何も考えないで済む、で体がクタクタになるじゃないですか、あとはもうぐっすり寝るしかないし、まあ、それでも切り替えるって感じですね。
マジっすか、じゃあ運動した方がいいのかな。
運動いいっすよ、なんだかんだって、あなたもともとスポーツ好きでしょうに。
はい、
ね、
だけども今はやりたくないが120% 勝ってますね。
もう学生時代やりすぎてもうこれ以上やりたくない、
やりたくね
よく言うよね、やっぱり一生懸命やった人たちはね、
本当に
気づくな。私学生時代適当にやってたから全然今でも運動するの大好きなんですけどね。
まあちょっと気が向いたら運動をやりたいかな、ね、
あなたも何か切り替え方法教えてください。
はい、
ラジオは創造です。一緒に楽しいラジオを作りましょう、ということで今日もリスナー社員の皆さんに参加いただき、共に考えるゴールデン会議を開催します。ゴールデン会議、今日のテーマは笑っちゃいけない。笑っちゃいけないことありましたか？会議や葬式、人生相談に別れ話、真剣な場面で真面目な話で笑っちゃいけないのに笑いが、我慢できずに笑った、どうにか乗り越えた、人の失敗を笑うな、笑える立場か、笑わない秘訣、笑って救われることもある、笑っちゃいけないで出社してください。
メールはゴールデンアットマーク fmokina.co.jp、 golden アットマーク fmokina.co.jp、 ファックスナンバーは 098-875-0005です。X、旧ツイッターはハッシュタグゴールデン沖縄です。私はもう幼い頃から、まあ親が可愛いから笑っちゃうじゃないですか。何かおかしなこととかでククって笑っちゃうじゃないですか。
まあちょっとしたことでね。
そう、それ私はもう生意気だからめっちゃ真顔で笑わないでって。 本当に気の強い女の子だなってエピソードとしてよくお母さんから話されますね。
そうですか、
はい、はい。そんな午後をゴールデンにするナイスな選曲をお持ちしております。
ポッドキャストやってます。 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、Google Podcast で聞きます。ぜひフォローしてください。
ぜひ。
人に説教されてる時とかねありますよね。なんかいや聞いて、ね、ちゃんと聞いてんですよ。あ、またこの話するってぐるぐるループする時あるじゃないですか。
最低。
あ、また戻ったみたいな。
なんか語尾とかも気にし始めたりねしてたよな小学生の時。
だってもう長時間になってくるとそうやって遊ぶしかないじゃないですか。遊ぶようなちゃんと聞けよ。
本当だよ。
錦です。
ありがとうございます。
局長りょうぶちゃん、こんにちは。
こんにちは。
笑っちゃいけないって青春のゴールデンアワーウィークエンド211回第2部における、はい、お葬式のたかし&つよしネタ超えるようなものは持ち合わせておりません。
みんなバチコイや、マジで、
孫をことなき鉄板ネタでしたね。私も聞きながら大爆笑しました。
よかった。
局長もおっしゃってたけど本編で話してほしかった。ウィークエンドなら何回も聞けるからありがたいであるのですが、
でしょ、そうでしょ、
本当にコントみたいでしたね。天国の高橋さんも沖縄の皆さんに笑いを提供できてとても喜んでくださってると思います。
よかった。
ぜひこれ聞いていただきたい。
本当に聞いてほしい。ウィークエンドで、
ね、お願いします。
お願いします。
エンジェルチェン氏、ズバリウィークエンドを聞いた次の日の歯医者で、うん、ユリボブさんの父の話を思い出して、うん、歯医者で思い出し笑いしたことですよ。不思議と笑ったらダメとか思ったら余計に笑いたくなりますね。
うん、
特に口を上げているときは、うん、あれはマジで辛かった。
あ、
歯医者ではちょっと厳しいですね。
そうだ ね、 ね、危ないからね。
危ない危ない危ない。口なんか刺さっちゃうかもしれないんで。
そうだよ、危ないからね。
まあ、お葬式でね、笑っちゃいけない雰囲気の中での、
うん、そうです、
笑いが話になっておりますので、
ね、はい、
まあまあでも人間はそうやって生きていくのですよ。
そうですね、
前に進んでいくのですよ。
そうだね。
もちろんだからって絶対ね、うん、いつもどこでも笑ってるわけじゃないですよ皆さん。
そうですよ。
ダメですよ。
確かに
大人たちの分別もね、
そうですね、
つけていただきたいと思います、
うん、はい。
そしてゴールデンアワーからのお知らせですが、
はい、
4月26日あさって金曜日 FM 沖縄スタジオからゴールデンアワー紅茶家電スペシャルをお送りします。4月にリニューアルされた紅茶家電ガーデンレモンティー、
うん、
ガーデンシークワーサーティーについてご紹介します。ゴールデンガキのテーマ紅茶と私、紅茶家電や紅茶にまつわるエピソードをお寄せください。リスナーやギャラリーに紅茶家電のプレゼントもあります。ぜひお楽しみに。
お楽しみにです。
ギャラリーといえばさっきあのあれうちは持ってた、あ、いた、
ありがたい思って局長でうわゆりぼぶって
アイドルになった気分ですね。
マジでね、
俺今純烈になった気分です今すごい。
しかも超万年代
で、ね、あり
がとう。
もう旧ジャニーズと言いませんよ。スマイルアップと言いませんよ。私はもう純烈で十分ですよ。
純烈さんね、純烈いいよね、
う
ん、
もう綾小路君まろでもいいです。
はい、うんって、ありがとう。
ありがとうございます。
本当に感謝です。
毎日片道25キロから
ありがとうございます。
局長リスナーさんこんにちは。
こんにちは。
ゆりぼぶさん泣いたんですね。
です、
犬の糞でも踏みましたか。バナナで滑りましたか。
あ、いや違います。
マジでバナナで滑ったらめっちゃ笑うはずな、
うん、もう
見たことないもんな。
もうね、漫画であるようなことだもんね。
僕の場合仕事中に残業してトラックに乗っている時、
うん、
帰りに自家用車でゴールデンを聞いてる時ですかね。
あ、嬉しい。
なんであんなに面白いメールばかりなのか、
ね、
ゴールデンリスナーすごいなっていつも思っています。
マジで
面白すぎるメールを聞いていると運転中に思わずバカ笑いしています
嬉しいね。
笑いをこらえたい時は試験にシワを寄せてミーチキーする感じガンチキ、まあ、ね、ガンつける感じね。
怖えな、局長怖えな。
配送中にバカ笑いした時は対向車特にトラックからどういう風に思われてるのやら。うん、局長リボブさん信号待ちで対向車の人が一人でバカ笑いしてたらどう思いますか。
あ、楽しそうって思いますよ ね、 ね、
笑ってんな
っ て、 笑ってんなって楽しそう。だからチャタンあたり外国人よく笑ってますもんね、うん、
怒ってるよりはいいっすよ。
そうだよ、
っ
こっちも幸せになるからね。
そういうことですよ。
いいこといいこと。
酒飲み三女です。
ありがとうございます。
局長リボブちゃんこんにちは。
こんにちは。
つい先ほど診察で先生に、
あら、うん、
カバンこちらに置いてお座りくださいと言われたら、うん、なぜか某シリーが反応してそうだと思いましたとお返事をしました。お願い、笑わせないで。
ちょっとあれよね、気まずいよね。
そう、診察中とかもね、
あーってなるよね。
あーってなり、
気まずいです。
なりますよね。
まあまあまあ笑ってください、その時も。
社員番号14138ドスコイふんどし太郎です。
ありがとうございます。
わかりやすいですよね。
いいね、うん、わかりやすいよ。
ドスコイできたらふんどしですよ。
ふんどしです、はい。
私の笑っちゃいけない思い出は先輩の結婚式の出来事、
うん、
指輪交換の際先輩の新郎が新婦に指輪をはめようとしたところ手を滑らせてしまい、なんと指輪を落としてしまいました。落とした指輪は偶然にも教会の中央の道路をまっすぐきれ
い
に転がり始めた。それを追っかける先輩、
うん、
転がり続ける指輪、腰をかがめ両手を伸ばしながら追っかけ続ける先輩
すごい。
4、5メ トルは転がり、先輩はやっとで指輪を回収することができましたが、うん、あまりの突然な出来事に静寂する会場、そして壺にはまる私。その後私は壺から抜けることなく大爆笑をこらえ、終始涙を流しながら式を過ごしました。周りから感動して号泣してるいい後輩と思われたみたいですが、笑っていけない環境ってなんであんなに面白いんだろう。
確かにね、
結婚式だったら笑ってあげたら、
ね、本当だよ。
逆にそっちが新郎新婦も救われると思いますけど、ね、
本当によ、パニックってただろうな新郎さん。
もうどんぐりコロコロみたいな、おむすびコロコロみたいな。
でもシーンってしてるんでしょ。
だからシーンとしてされるよりはね、
そこはね笑ってあげた方がね。
元メガネです、
ありがとうございます。
局長ゆりぼぼさん、こんにちは。
こんにちは。
先日の子供の国スペシャルでゆりぼぼさんを初めて生で見ました。
あ、どうでした？
すると自分でも驚いたのですが、可愛すぎて笑ってしまいました。
あら、もうやだ。
生ぼぼを間近で見られる彼氏は笑っちゃいけない状況でも笑ってしまうんだろうな。笑いながら俺と付き合ってくれ。笑いながら崩していい。
ちょっと気持ち悪いかも。結構来てるよそれ、ボトメガネさん。
なるほど、それでいいか、ゆりぼぼさんがパリピなのは。
ちげえだろ別に。
生ボブを前にすると周りは常に笑顔、テンション上がる、テンション高い人に囲まれ、ゆりぼぼさんパリピに、そういうことか。今日は無難なメールが、
そういう順でやってますよ。
無難なメールが来てる。笑顔が溢れるね。
そうね、
笑顔が溢れる。でも笑わないでって言うんでしょ。
そうだよ、笑わないで。笑んでって言うから怖いよ。
夜遊びアイドル。昭和レトロ、平成ポップ、昭和平成の古き良きあの頃を令和に生きるゆりぼぶに語り継ぎたい。いつも若者の流行を教えてくれるゆりぼぶ先生こと浜川ゆりに、逆に今は懐かしい昭和平成にブームとなったあれこれ、古き良きトレンディーなあの頃をどんどん教えちゃうコーナーです。聞き役はもちろんこの人、
ゆりぼぶこと浜川ゆりです。
今日ゆりぼぶに教えたあの頃のテーマはカーペンターズ。
あ、
これがトップオブザワールドですね。はい、聞いたことないか。 CM とかでね使われてたりするので、カーペンターズの楽曲、まあ、カーペンターズというのはまあデュオです、
うん、
しかも、これリチャード・カーペンターとカレン・カーペンターっていう兄と妹、はい、2人のデュオなんですね。もともとリチャードの方が才能があって、うん、まあ、いろんなグループやってたんですけども、はい、そのうちカレンが入るようになって、うんうん、で、このカーペンターズ、
まあ
兄と妹2人でデビューしたのが1969年の4月の22日だったそうで、レコード契約したの、うんうん、リリースしたのは、はい、だからこの日がカーペンターズの日にもなっているんだそうですね。今バックで流れておりますが、トップオブザワールドとか、
はい、
あとイエスタデイワンスモアとか、エブリシャラララエブリウォウウォウっていうのが全然ピンときてません。イリボブクロスティユーは
歌ってみて思った。
Why do birdsさ
イエーイ、わからんだ。うわ、申し訳ない、知りたかったな。
いや、そうですね、まあ、言っても1970年から活動は1983年、
はい、
1969年から83年までと、あ、いうことになって、残念ながらカレンが、うん、心不全で亡くなってしまって、ね、カーペンターズとしての活動はいうことになっております。まあ、私たち世代は英語の授業でよく使われてたんですね。カレンの英語がすごく聞きやすいのと、まあ、スローな曲が多いので、
は
い、そういった意味でもよく教材としても使われておりました。錦です。カーペンターズ大好きです。カラオケでもよく歌ってました。カレンの歌声今聞いても最高ですよね。ああいう声質、声質の歌手、後にも先にも彼女しかいないんじゃないかっていうぐらい心に染みる歌声なんですよね。女性ボーカルは高い声の人が多い中、カラオケでキーを下げずに歌える数少ない歌手の一人。私にはそういう意味でも非常に貴重なカーペンターズ。ーイリボブちゃん、カラオケを歌う際キーを変えずに歌えますか。
あーね
ー、ね、
そっか。
カッツン、カーペンターズの曲を英語の教材として聞くのはいかがでしょうか。
うんうん、
なんといってもカレンの歌唱、英語がはっきりと一音一音丁寧に発音されて聞き取りやすく、カーペンターズの曲を聞くだけでなく一緒に歌うことによって英語の発音も上手になると思います。おすすめしたいのはやっぱりイエスタデイワンスモアですかねと、いうことで、まあ、イエスタデイワンスモアはね、あの、うん、お兄さんリチャードの方が作ってたりするんですけれども、例えばマスカレードなんかレオン・ラッセルの曲ですし、
うん、
クロス・トゥ・ユーとかはバート・バカラックが作ってるやつなんで、
はい、
合ってるよな。
ちょっと心配になってきた。
はい、まあ、だからいろんな方々に曲も提供してもらいながら、涙の乗車券、チケット・ライダー、ビートルズのカバー、いろんな人たちのカバーなんですよ。でもやっぱりそのカレンの歌唱力っていうのが
素晴らしいんだ、
はい、とても素晴らしくて、多くのファン、そしてヒットも飛ばしたということですね。サンサン散歩、あの頃はカーペンターズとサイモン&ガーファンクルの違い分からなかったな、
うんうん、
今もよく分かってないかもしれない。
分かる。
サイモン&ガーファンクル男2人なんで。
あ、そっからも違うやん、じゃあ、うん、
誰かがアバとに区別がつかない。アバは男2人、はい、女2人ですけど、 エブリーシャラララです、これ、うんうん、イエスタデイワンスモアですこれが、うん、
みんないろいろ分かんないのがあるんだね。
あ、いい心現れる。オメガパパカーペンターズで言えば、今なき父の運転でドライブに行くと決まってイエスタデイワンモアがかかってたな、ワンスモア。もう涙は出ないけど、懐かしさと昭和を感じられる思い出の曲です。
あ、素敵。
ずんだ、うん、来ました。カーペンターズ、人生の原点と言っても過言ではありません。きっかけは5歳ぐらいの頃、堀内孝雄、高橋真理子とともに親から英才教育。すごいなこの組み合わせ。
うん、うん、
あれ、ここエブリシャラララエブリウォーウォー、
はじめまして私と出会ったら、はじめまして。
そうですよ、
ありがとう。
これから覚えれば、はじめましてでいいですよ、はい、それまでニコニコプンやセーラームーン一色だった私にとって、随分飛び級したような感覚。一気に広く深みのある世界観、カレンの伸びやかな歌声に夢中になりました。
おしゃれだもん。
子供の頃のお気に入りはシングにトップオブザワールド、特に放送員だった小学5年生の頃、朝の放送で好きな曲をかけられたのですが、うん、私は固くなり、毎週毎週何ヶ月もトップオブザワールドを流し続けました。大人になってからは、雨の日と月曜日は遥かなる影、イエスタデイ、ワンスモア、そして極めつけ、青春の輝き、
うん、
これらの曲が流れたら今でも涙ぐむ自信があります。 100% 恋に落ちます。
いいです ね素敵。
思考停止し、うまく言えないのですが、胸の奥から哀愁と情景を引っ張り出され、情緒をぐちゃぐちゃにかき回されるような感覚になるのです。まだまだ語り尽くせぬカーペンターズの魅力、一生のテーマソングです。
わー、愛あふれてるな、
うん。ジャレテンからね、拒食症という病気の存在をカレンが亡くなった時に知りました。しかも32歳の若さだったのは今でも本当残念です。その拒食症になって体重がすごく落ちてしまって、でそこからリハビリで、体重急に戻したりする、ちょっと心臓に負担がかかってしまっての心不全で亡くなったということで、それが32歳ということだったんですね。まあ、実はリチャードもちょっと薬物依存なんかもありまして、まあ、キラキラとしたそういったね、この陰にはそれぞれ2人辛い思いも、してるんですけど、ただ曲は本当に今でもね、多くの人の心にずっと残り続けているので、ぜひあの機会があったら、カーペンターズ、今ベストセレクション4040ってあるんですけど、これでも全部聞けますんで、これなんかがあるとすごくいい一枚になるんじゃないでしょうか、
うん、
以上、昭和レトロ平成ポップでした。これではお送りしてます。今日は笑っちゃいけない海友です。
ありがとうございます。
スポーツ試合前、エンジン組んで気合い入れることよくあるじゃないですか。
あるある。
皆さんも部活とかやってたら一度は経験あるんじゃないでしょうか。
あります。
ピリつく試合ほど緊張感すごくなりますよね。
そうだね。
あれでみんなの意識が高まって、よっしゃ行くぞ、うん、となるもんです、
うんうん、
僕のいたチームでもエンジンやってました。
ほうほう。
アップからみんな集中し、ピリピリとした雰囲気作って、試合前にエンジン組んで、
うん、
監督キャプテンが一言ずついいことを言う、いや言おうとするのです。
あ、はいはいはいはい。
僕がいたチームも毎度エンジン組んで気合が入らない。監督もキャプテンも天然という最悪の組み合わせ。最初に監督が気合の入ることを言おうとするんですが、
うん、
何言ってるのかよく分からず、多分まずはチームプレーだと言おうとしたのを、まずはゲームプレイ。一度なし、は？沈黙。そしてスピーチは丸暗記派の監督、
はいはいはい、
用意していたセリフが出てこず、顔を真っ赤にして沈黙の数秒。
いい。
それまでチームスタッフ選手で作り上げた絶対に笑ってはいけない緊張感を少しでも保つため、うん、一度唇を噛んで下を向く。
そうだよね。
その後全力で紡ぎ出した言葉でようやくの監督のターン終了、
うん、
ここからキャプテンのターン
来たよ。
今日はたくさんの応援があるよ、
うん、
そして、俺今何言ったっけ。監督から打ち続けられたジャンプを含め、もう誰も耐えられなくなり、下を向いていた顔をみんなで見合わせて失笑。その後キャプテン、今日はみんなで笑って帰ろう、行くぞ。とエンジンを、
まあ、
一度もう帰ること考えてんのかいと内心突っ込みながら、おっしゃーと演技でみんなでエンジンを解除、
うん、
まあしまらんぽよよんなエンジンとはいえ、こんな時ほどみんなの緊張感がほくれて解消したりするんですけどね。
そうね。
緊張しないといけない場面で逆に笑ってしまって、その後のパフォーマンスが良くなったことありますか。
キャプテン、局長どうしてたんですか、エンジンの時。
いや、もう普通無難なことしか言えないキャプテン。
何もない。
だって誰も俺の言うこと聞かないな。
もうそこはね、面白くもなく
普通に面白くもないわ。ただの真面目だったわ、中学校の時。
すいません、すいません、
本当に。
そうか、そうか。
みんなが言うこと聞かなくて屋上で泣いてたよ。ロキャプテンやりたいって。
かわいそうな、ありだったのか、ね、大変だよね。
大変ですよ。
社員番号17217、ゴールデンネーム、アイエナグランデさん。
局
長イルボム、こんにちは。
2
歳の娘が便秘になって、出そうだけど出なくて苦しんでいました。うん、出なくて出なくて、だんだん泣き始めたんだけど、でもその泣きながら力んでいる姿が面白くて可愛くて、もう笑わずにはいられませんでした。
助けてあげる。
夫は自分もよく便秘になるから、 から笑うのはかわいそうだろう的な感じでいましたが、うんち出そうで出なくて力んで泣いている顔がもうかわいすぎて面白すぎて耐えるのに必死でした。っていうかもう腹抱えて静かに爆笑していたよ私は。娘しごめんよ、便秘の皆様笑ってごめんよ。
本当ですよ、ちゃんと助けてあげてください。
かわいいよね、
本人苦しいんですか本当に、
うん、沖縄の子あとあのふんふんがかわいい。なんとかしてからさふんが笑っちゃうよね。
いいですよね、全部ふんつけますからね。
そうそうそう、
局中リボブ、かわいいネイルデザインにしようと頑張った結果内臓系に問題がありそうな人みたいな、ね、色がねちょっとね。リスナー社員の皆様サワディーカ、マニキュアと呼んでいた世代でおなじみの社員番号5329番倦怠期フライドチキンです。
ありがとうございます。
マニキュアって言わない
か、私たちも言いますよ、まあ、まだ言う、マニキュアまだ言う、言う。
今日の会議テーマ笑っちゃいけないですか、
うん、
死んでも役職に就きたくないオイラでも、うん、まあ、勤務歴が長くなるほど重要な役職会議に放り込まれる機会が増えますね。
そっかそうだよね。
某月某日オイラは入職して3年目の若手の増田くん（仮名を連れ、
はい、
外部のオイラ屋さんたちが集まる役職者会議に参加しましたね。オイラは緊張のあまり職場内の移動で使う蛍光色のサンダルを履いてしまいいろいろ終わった。
まあ
ほぼチベット砂狐のチベットスナギツネの顔わかる？
わかんない
です。めっちゃスンとしてるから後で調べて。
ちょっと見よう。
ほぼチベットスナギツネのような顔で席についてましたぜ。
うんうんうん。
マジタ君がオイラの足元を見てマジ攻めてるっすね。
それ言われるよ。
親指を立てリスペクトっすと言いましたが。
ちょっとバカにされてるわ
けよ。オイラは内心それどころじゃないです。とにかく役職ある民たちに見つからぬよう見つからなる見つからな、うん、あれ見つからぬよう必死で足元を隠していましたぜ。
うんうんうん。
そんな中課長級会議が始まり議題は今時の若者たちのコミュニケーションについてになりましたぜ。
あ、来ました、はい、
50代半ばの課長が私はあの JK と言うんですか、
はいはいはい、
女子高生のことですが、
はい、
その若者たちと関わる機会ありましてですね、
ほうほうほう、
最近の若者はチックタックというダンスのアプリでコミュニケーションを取ってるらしいんですよ。ご存知ですか？チックタックと言いましたぜ。すると他の課長たちもああ昔流行ったパラパラダンスみたいなやつですね。チックタックダンスですね。私の孫もよく手話みたいなことをしてますよ。こうしてと手で蝶々を作ったりカニを作ったり体を揺らしていますね。
頑張ってんな。
おいらと増田君は課長たちの会話で笑いそうになり口をもぞもぞさせていますね。ケンチキさんあれって TikTok のことですよね。チックタックってと耳打ちしてきますね。いい、おいらはしいいんだよチックタックで課長たちの中ではチックタックなんだよ。
そうだね、
と返しますね。その後もチックタックの話題で盛り上がっていましたぜ。おいらと増田君は終始ニヤニヤを抑えながら会議に参加し黙って過ごしましたぜ。ジェネレーションギャップを感じましたぜ。
本当だよ、
局長よりもチックタックはよく見ていますか
チックタックだ。局長さすがにわかるもんね。
あーわかりますよ。よかったよ
かった。チ
ックタックもティックトックもわかります。両方わかりますよ私は。
あ、かわいい。
トマトとナスからのリクエストですね。嫌なことがあったらこの曲で笑って。ダニエルパーターバッドデイ。ラジオの中のラジオ局ゴールデンラジオ放送がお送りするゴールデンは局長の西向井光三です。
ゆりぼぶこと浜川ゆりです。
浜川っていうかゆりぼぶっていうか悩んだね今ね。
はずいってすいません。
昨日のエリナさんも油断してたしね。ちょっと集中してちょっと
集中
良い頃みんなサウロのお兄さんだよ。ルン、
ルン、
笑っちゃいけない。上司に怒られている時に上司の頭にハエが止まっているのを見て笑っちゃいけないけどこらえていたらお前の顔は何か言われたよ。ひどいよね。終わり。
ダメよ絶対笑っちゃいけない。
ハエとかもちょっと笑っちゃいそうですね。
は
い、さあお二人さんうんじです。
ありがとうございます。
笑っちゃいけない、
うん、
前に俺のニーニーが結婚式やった時の話、
うん、
親善式っていうの、うん、管主みたいな人がいろいろやるのやりよったわけさ、はいいろいろやるのやりよったわけさって。
めっちゃ、
いやあの説明よ
本当によ。
この管主みたいな人が畑みたいなのフリフリするんだけど、
は
あ、脳からへっぴり腰で意味わからん呪文みたいなのアビアビアするもんだから、
はいはいはい、
だんだん志村けんのコントに見えてきてからに笑いそうだったけど笑っちゃいけないって我慢してたくさ、
わかる、
して管主封じ読みないようにしてからに、
うん、
隣の音を見たら忍刀寝てたね、
眠ってたん
だ。俺が糸が切れて笑った。音出ない、出るな子供の結婚式に。
起きなさい。
大谷さんも志村けん封じの神主封じ見たことがあります。
見たことないな。まだ
五兵っていうんですからね、棒のことね、しでっていう紙がついてる、うん、ちょっとコント見に見えるっちゃ見えるかもしれませんけど ね、
そうだよね。
笑っちゃダメですよ。
お父さんも寝てるしね、
はい、
ダメだよ。
笑っちゃいけないで、まだまだあなたの出社お待ちしてます。続いては3時のコーナーです。3時のあなた、この時間はあなたの今日半日恥ずかしかったことはなかったらやりたい失敗頑張ってます。
社員番号7171、ゴールデンネーム万年体調不良さん、ほっとしたからね。 夜勤が忙しかったのと日勤も病休者がいたので手伝ったりしてからか帰宅してほっとしたようでお腹が痛い、ちょっともう倒れます。
うん、休んでください。
しっかり休んでください。
本当に本当にお大事に。
うん、社員番号12044、ゴールデンネームプリちゃんさん、恥ずかしい。正社員さんからいい T シャツですねと言われて慌てて鏡を見たら、ワイシャツの下から酒とか酔いとかの字が透けているよ。恥ずかしいね、
恥ずかしいね。あ、会社にはそういうの着ていかない方がいいから、無地がいいから。
そうだね、無難だね。
会社は
そうだね。チョインス局長ボーブフトゥフトゥだけれども、うん、どっちなん。去年から視力がかなり落ちているわけさ、はい、原因はスマホタブレットの見過ぎだと思うけど。
あ、分かってんだ。
同時に老眼もあると思うわけ、
まあそうですね、
これって眼科に行くべき、メガネ屋さん任せでもいいのかな。これまで視力良かったから乱視とか遠近とか分からんわけよね。
まあまあまあ、どちらでもいいと思いますよ、うん、眼科に行ってね、きちんと見てもらうのもいいでしょうし。
いいと思います。
まだそっちかな、
うん、はい、その方がいいかな。
もう目から来ますので年は。
そうですね、
はい、ぜひ。3時のあなたでした。ゴールデンをお送りしています。ティーダカンカンです。
ありがとうございます。
こんにちは。今日も仕事の片手間の癒しとして失礼します。
ありがとう。
ちょうど昨日ずっと左にウィンカーを入れたまま、じゃあまっすぐ走ってる車がいたんです。
はいはいはい、いるよ。
どうするのか見ていたら、うん、2キロぐらい走ったところで、うん、右折しました。
そこ
左じゃないかい、
だからよ。
多分運転手は年配だったのか姿は見られませんでした。
そっか、
笑ってしまったけれど、何十年後かの自分の姿なのかとしみじみ。ただ2キロ手前から方向はどうであれ曲がるという強い意志は感じました。ウィンカーマンです。ヌヤがウィンカーマン。危ないよ。
危ない、そうだ
よ。ずっと一括つけっぱなしにしてる人いるよね。
いる。多分気づいてないん
でね。気づいてないんだよな。
おっちょこちょいで。でもまさかの右折はな、ま
あ、逆かいって。
そっちかいってなる。
だからいつどういう段階で免許返納するかっていうのはな、
そうだね、
事故も増えてますので考えないといけないですけどね。
本当ですね、うん、社員番号13770、ゴールデンネーム天気だけはブラインドタッチさん、テーマ笑っちゃいけない、
う
ん、友人とお世話になった方の葬式に参列した時のお話です、うん、悲しみを耐えきれず周りが引くほど号泣した友人に、隣にお寿司があるから食べていってねとご家族が優しく声をかけてくださったのですが、うん、さっきまで憔悴しきっていたはずの友人が桶に入った寿司を見るなり人が変わったようにガツガツ食べ始め、あんた本当に同じ人か、おばあちゃんなんか笑ってまうわと周囲を笑いに包んでいましたよ。もっとも笑っちゃいけないはずのお葬式でしっかり笑いを取るあたり、うん、やっぱ一味違うなと思いましたよ。笑いにあふれるお葬式は憧れるけど、どうせなら個人のネタで笑いたいですね。
そう、思い出話でね。いいね。うち私の母がもう他界した時にですね、友人が来てくれたんですけど、
うん、
焼香の仕方がよく分からなかったらしくて、まだ二十歳ぐらいの時だったんで、はい、みんなね、うん、そんな慣れてないじゃないですか、
はい、
焼香も何もせずいきなり俺のところに大丈夫か大丈夫かって
分からないもんね。
おかこれがおかしくて気持ちはありがたいじゃないですか。
そうだよそうだよ、
そのね、
悪気ないもん、
気遣ってくれてるわけです。もう証拠も何もかもすっとましてドドドドって大丈夫かよ大丈夫かってまず証拠してくださいって
まず初めにそこからですって。そっか、そういうのもあるのか。
気持ちはありがたい。でも思わず笑っちゃいましたね。家族大事
でそこでちょっとねまたいい感じにね。
まあ昔からね、友達で昔から知ってっからさ、
クククってね。
エブリデイ肥満中です。
ありがとうございます。
局長リボさんこんにちは。
こんにちは。
これが僕の学生の頃の笑っていけないお話、
うん、
僕はスポーツ系の専門学校に通っていました。
ほうほう。
授業の一環として体力測定のボランティア、
うん、
数ある体力測定の項目で僕の担当は上体起こし、まあ腹筋です、
う
ん、友達と測定の練習をしていると、お偉いさんみたいな方がやってきて、君たちそれじゃダメだよ、こうやってやんだよと、測定される側にお偉いさんが、僕が支える側、上体起こしはこうやるんだよと勢いよく上がってくると、ブーくさ、そう、勢いのあまりお偉さんおならしてきたんです。僕は必死に笑いをこらえながら、大丈夫ですか、おじゃあしっかり測定頼んだよと逃げるように去っていくお偉いさん、笑ってはいけない状況と初めておならをかけられた出来事でした。お二人はおならをかけられたことありますか。
でも笑ってはいけないもんね。
だってお偉いさんだもんね。お偉いさんですもの。
うわ、
お偉いさんが笑ってくれたいんだよ、出ちゃったなっつって。
そういう感じじゃないんだよ。お偉いさんももうなかったことにしようとしてるなら、
ね、そそくさとね、
ないな。ちょっとそういうのにちょっと会ってみたいな。
これが女性だったらもう最悪ですよね。本当に 笑っちゃいけない本当に
ダメだよ、社員番号16876ゴールデンネーム小白丸さん、
ありがとうございます。
局長イルボブさんこんにちは。
こんにちは。
私がまだ小学生低学年くらいだったかな、うん、ある夏の日の夜に弟はお風呂からすっぽんぽんで出てきたんです、うん、暑かったからベランダの窓が全開でタイミング悪くよくその窓から G が飛んできて一直線に弟のジュニアへ弟大号泣、父は大爆笑しながら退治していました。笑ったらかわいそうだけど今は家族の面白話になっていますね。タイミングいいね。
木の枝が何かと勘違いしちゃったの。
やだ。
止まっちゃった。止まりきっ止まっちゃったみたいな。
やだなこれ。絶対
ドラマだよ。やだなそこ触られたらな。
最悪だよかわいそうに。でも笑っちゃうな。
いやまあずっと笑い話。
大声で笑っちゃうな。
絶対大人になってもずっとこの話されるよね。かわいそうだけど。
本当だよ。
フグより人参しりしりが好き。
ありがとうございます。
本日は Y の妹の職場エピソードをお借りします。 Y の妹20代前半にしてとある火葬場にてお勤めしております、うん、なかなか若い世代の方がつくようなお仕事でもないので職場への先輩方からはとても可愛がられている様子。
あ、いいね。
それでも日々個人の方を悼みご遺族の方そして参列される方へ最後のご挨拶の機会をサポートしている彼女の働きぶりは、うん、姉ながら本当に立派だなと思っております。
本当ですよ。
さてそんな妹にある日こんな風に聞いてみました、
うん、
お仕事しててどんなことが大変だなと思う、
うん、気になる。
すると彼女はあ突然笑ってはいけない火葬場24時にはなるよねと言いました、
うん、
それは妹がとある大家族のおじい様の葬儀に携わっていた時、
はい、
妹がもうすぐ仏様となられるおじい様の棺の窓、
うん、
それでは皆様お別れのご挨拶をお願いいたしますと言いながら開けました、
うん、
窓を開けた矢先妹の目に飛び込んできたのは大量のベビーチーズがつなげられたお手製ベビーチーズネックレスを首にかけたおじい様まあきっと生前好きで好きでたまらなかったんでしょうベビーチーズが、
はいはいはい、
そして火葬の際ご遺体とともに棺の中に入れられるものは実はまあまあ限りがあります、
うん、そうなんだ。
その制限の中でご遺族の方が工夫を凝らした結果生み出された努力の賜物なのです、
うん、
ベビーチーズネックレスは、
うん、
しかしそれにしてもあまりにも不意打ちすぎますご立派にお勤めしていらっしゃる Y の妹、
うん、
当然顔には出さなかったそうですがこの時ばかりはいかんやめろ俺の表情筋耐えるんだと内心焦りまくったそうです、
うんうん、
ちなみにそんな Y の妹が最近嬉しそうに報告してくれた特技は、
うん、
頭蓋骨の形を見て剣士が入ったかどうか分かるようになったのだそうです、うん、いるかそんな特技20代前半女子は、まあ、笑っているか分からんのですがこれを聞かされてすぐの時はさすがの Y も笑ってしまいました。これからもそんな彼女の仕事ぶりを応援したいなと思っております。
うん、いいですね
一緒に燃やす ね,
ねそれはね
ベビーチーズが好きだったんだから
で不意に来られるとねってなったのかな。
ちなみにスタッフは共有しておきたいよね。
そうそうそうそうそう。
そうそう
事前にね。
今度の方はベビーチーズが好き
だって。心の準備もあるし。
あったのに、いきなり上げた途端ってなると。
突っ込んだらもういけないだろうし。そっか、いろんなまたあるんだ、あるんですね。
何燃やしてほしいかな一緒に。
本とか。筋トレ道具とか。ラグビーのボールとか。
いや、アメフトアメフト。
アメフト。
いやいや。
ボールとか。
別に。
あ、何も。
うん、
大丈夫、
うん、大丈夫です大丈夫です
大丈夫です
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 分かった分かった
さて
はい、
おめえ何類。
ありがとうございます。
小学生の時先生に叱られてる友達を笑わせようと先生の背後でふざけたりする子いませんでした。
はい、マジでいたあれ。
小学生の何類少年も、
はい、
お説教真っ只中の友達を笑わせようと先生の背後でふざけ倒していました。
ふざけんな。
当時の担任お説教中に笑ってしまったらクラスで育てているジャガイモと一緒に畑に埋められるのではと思われるほど厳しかったし。
死に怖い。
そしてそんな先生の背後でふざけてることが発覚したらクラスで育てているジャガイモと一緒にカレーの材料にされる可能性も否めなくないぐらいとってもスリリング。
想像力豊かだな。
だがしかし浜川博士。正解で最もおバカな生き物それが小学生男子、
うん、
危険であればあるほど、
うん、
挑みたくなるのが小学生男子、
うんうん、
お説教中の A 川くんを笑わせようと頑張る何類少年と M 平く
ん、
そんな二人の姿を絶対視界に入れないよう下を向く A 川くん、背後の二人には気づかれず A 川くんを叱る大城先生おは隠せねえな数分間の攻防の末お説教は終了。
あ、よかった。
A 川君勝利で幕を下ろした今回の試合、悔しい思いをしつつそーっとその場から離れようとする何類少年と M 平君の方を振り向いた大城先生が一言、お前たちの姿ガラスに反射してずっと見えてたよちょっと来い ガラスに映る自分たちの姿に全く気づかなかったおバカな何食い少年と M イラク、大城先生に雷を落とされたものの畑に埋められることもカレーの材料にされることもなく無事に帰宅。
あ、よかった。
何食い少年は次の戦いに挑む際は周囲の状況をしっかり確認しようと誓ったのでした。
そこじゃないのよ、そこじゃない、
反省するところ違うって、
うん、本当に
それが小学生男子という生き物。
まあまあまあまあ、
ね、いらんわじゃ、そのいるよな、
本当に女子が全然面白くないんだけどっていう多分真顔で言うんだよね女子はね。
やべえ俺そんなない俺はでもそういうタイプじゃなかった。
あ、じゃなかったんだ。
エンヤートットオットットさんからリクエストのみですが何卒よろしくですね、うん、アルバムみんなの定からティージロズでマホロバ。ゴールデンアワーです。誕生日お願いします。
ゴールデンネームドコエスタさん、昨夜いきなり電話でオラエスタありがとうなって義理のお兄さんからお電話がありました、うん、どうやら同じ名前で同じ年で同じ誕生日の人がハッピーで祝ってもらったのを自分だと思い込んでお礼の電話をエスタにしてくれって可愛いお兄さんです。わら、俺何もしてなかったし誕生日だったことすら忘れていたので今日お祝いさせてくださいこちんだの元屋マッキー39歳、トロトロサーモン。そして、局長さんいるぼちゃんこんにちは。社員番号16528、ゴールデンネームキキです。今日は2学年年下の私の弟カーボーの55歳の誕生日です。私より身長が30センチも高いけど態度もでかい、そんなカーボーだけどこれからも頑張ってね。ということでマッキーさん、カーボーさん、お誕生日おめでとろとろとろサーモン、おめでとうございま す。
チキチキボンバイ、
ありがとうございます。
局長リョブちゃんこんにち は。こんにちは。うちの娘から聞いた話なんだけど、付き合っているイケメン彼氏からやばい肩よかし食べてたら前歯が折れたって連絡が来たらしいんですよね会いに行ったらこの世の終わりみたいな顔で落ち込んでいたらしいんだけど、もうマジ終わった、で彼氏が喋るたんびに前歯がないの見えるから爆笑したくなるの必死で耐えたよ大丈夫じゃん歯医者行けば治るんだしって極力顔見ないで会話したらしい帰宅した娘、前歯ないの見るたんび吹き出しそうになったけどマジで耐えたんだよって爆笑しながら話してた逆に失礼
ビジュアルがね、
前歯はな、
ね、なかなか
あるないだけでかなり
変わるよね。
前歯差し歯のやつがこれで笑い取ってくるのがデジ腹立つだけど酔っ払った
いいよ、ね、
やたら外してしょっちゅう差し歯外して
絶対笑い取れるもん、
完全に寝たりするからな。
最高だよな、それはそれで本当に、
懐かしい曲がリクエスト来ておりました。カッツンです、風見慎吾、僕笑っちゃいます。
ゴールデンはこの時間はリスナーの皆様に支えられお送りしました。
最後このコーナー、今日のホームラン、砂利店4ヶ月ぶりスマホのデータバックアップした、
お疲れ様です。
ラブリー、今から浦添の実家お泊まりに向かいます。イエーイ、明日晴れろ、
いってらっしゃい。
毎日片身に25キロ、雨降る前に洗車できた。いやいや雨降ってるしもう錦2月に参加したキングススタンプラリーの景品、岸本今村サイン入り写真の準備ができた、連絡来た。以上でございます。はじかさの配送員初めてだそうです。話にもありましたが、仕事中ゴールデン聞いてると爆笑&ニヤニヤ、運転中周りに見られたらめっちゃ恥ずかしいあと気になる異性と話す時も嬉しくてにやけちゃいますよね。
あー、それな、
はい、よろしくね。なんかさっき可愛らしい女性2人、
ねえ2人ありがたかった、ギャルだったね、
キャピキャピしてたねそういうの大事
たまにはね、ありがたいよ。
これでお届けしたのは局長西向井光三と
ゆりもこと浜川ゆりでした。バイバイ。
これでゴールデンラジオ放送の放送を終了いたします。
ポッドキャストゴールデンアワー、お楽しみいただけましたか？
本放送は月曜から金曜の午後2時から FM 沖縄で絶賛生放送中。
ラジコのエリアフリー、タイムフリーならリクエスト曲や各コーナーも楽しめます。
聞いてね。